そこには行き場を失った怒りと深い絶望があるんですね。本当にこれは恐ろしいことです。怖いことです。まるで本当に気の毒なことであります。私たちはいろんなことがありますけれども、やっぱりですね、暗闇の中に歩んでいる民、あの地に住んでいる人々の心がね、内面が本当に解放されなきゃいけないということを思いますよね。暗黒と死の影というのは外の世界だけじゃなくて内なる人間性を歪めて心深く傷つけ絶望をもたらせ人を苛むということであります。じゃあ私たちの場合はどうでしょうか。私たちの身近な環境にはされ殺し合いなどない、紛争などない、確かにそうであります。だけども私たちがそのことは私たちの関係が遠慮いものだということだとあんまりそうでもないわけでありますね。なぜなら私たちのうちにも私のチーム、私の関係の中にも争いがあるからです。葛藤があるからです。時には激しい人間関係のつばぜり合いがありますし、そういう中で私たちふとあの人さえいなければという思いでもなることがあります。完全にその人を無視してしまうという言い方を貫くということもあるかもしれませんね。心が本当にそれはやめる形を変えた、それは紛争です、争いです。こんにちは、競争社会であります。いよいよそういう中に動いているという感じを感じることがあります。負けたくないっていうまではありますけど、勝つことが何よりも優先するという社会の中に私たち生きなきゃいけない。勝ち組と負け組がありまして、皆さんはどっちですか。勝ち組でありたい、勝ち組で生き残りたいということがあるんじゃないですか。この間東條先生の講義を受けたということですが、東條先生はクリスチャンはね、教会はね、必ず負け組につくのがクリスチャンだとこう言っておりましたけどね本当だなと思いますけど、でそういう社会の中にあって、私たちは勝ち組と負け組があったら迷うことなく負け組につくのがクリスチャンだとこう東條先生は言ってましたけどね。でもなかなか難しいですよ。やっぱり勝ちたいわけなんですね。競争社会の中でふとですね、あの人がいなければならない、いなければいない、あるいは失敗していなくなってほしいと、もうそういう心もふと騒ぐときに私たちの心の中にも闇がもう忍び込んでいるということになりますよね。今度教会協力制度というのが始まります。はい、始まりました。教会でも今いろんなことで話し合っております。ある先生がね、教会協力制度はね、この制度においてはね、教会や牧先生たちはね、お互いはねライバルじゃないですよって言って、あ、ライバルだったんかと思いましたけどね親しい先生からメールでいろんなあの教会の主婦をいろんなの送られてまいりました。明けの教会の主婦が送られてまいりました。その様子を中央で確かめます。で気になるのが数字なんですね。礼拝どれぐらいだったかなと、お、頑張ってるな、ね、あ、ちょっとどうしたかな、ね、時々ね、私の教会とどっちかと同じぐらいの規模の教会なんですけど、その教会の礼拝が低迷してるとね、なんとなくこっちの心安らいだりするんですよねふとね、暗黒と死の闇はここにもあるということではないかと思います。考えてみますと、恐ろしいことだと。偉大の時代だけでなく、新約の時代、イエス様が生まれた時代はまさにそうであります。大変な時代でありました。そして、現代もそうであります。暗黒と死の闇はある。我の周りにある。そして私たちの内側に、それはある。そういう中で、救い主が、誕生してくださるというメッセージは、なんと素晴らしいメッセージでしょうか。私の闇を駆逐してくださる、光となって私のところに来てくださるんだという、なんとそれが嬉しいメッセージでしょうか。7章では 身乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルとなるとありました。今日の箇所では6節です。その乙女が身をもって男の子を産むというそのことを受け継いで、さらにここにも救い主の召し予言が出てまいりますが、それは一人の緑子が、一人で赤ちゃんが我のために生まれたということなんだ。生まれるには生まれたと書いてあるんですよ。一人の男の子が我のために与えられた。一人の男の子が我のために生まれ与えられたんだ。これがメシアの予言メッセージですね。聖書の予言というのは二重予言、あるいは時に三重、四重予言ね。で、イザが予言、紀元前700年前に予言したのに、その当時のまず近い予言としてその男の子が生まれた、ね、これはヒゼキヤ王ではないかという説もあるんです。成就するんです。良い王様が生まれた、国を良き道に導く王様が生まれた。だけどもこのイザの予言はさらにそれをはるかに超えて700年後に救い主イエス様がお生まれなさるという二重の予言。なぜ二重予言の形を取るかというと、それは先の予言が成就したら必ず次の遠い予言も必ず成就するという確実性ですよね。保証するもの。最初の予言が成就したら同じ線の中で予言されたところの遠い予言も必ず成就する、そういう方法が取られている。それから先ほどからちょっと気になっていらっしゃる方が分かると思いますが、大いなる光を見た上で光が照った、まだ照ってない予言ですから、ここでもそうです。生まれた、与えられた、まだ与えられていない、これをイザが予言した。だけどもこれは予言者の言葉で予言過去と申しまして、先のことですけども、それがまさにもう完成して生まれてしまったような、光が照ってしまったような過去形でね、書いてある。この予言が確実に起こるということをね、強調して予言過去、先のことなんだけども、それがまるで起こってしまったかのようにここに宣言されている。二次予言にせよ予言過去というこの予報にせよ、本当に神の言葉は、これは神の言葉だ。神の言葉は必ず成就する、歴史の中で必ず成就する、そのことが起こってくる。私の救いが、預言者の救いが起こったんだ、それを受け取るのが信仰なんだ。まだ見ぬ先を信じておけと、それが信仰だ。望んでいることを確信し、まだ見ぬ事実を確認することが信仰だ。信仰でして受け取るんだ。イザヤが予言した、そして当時のある人たちはそれを信じた。この予言は語り継げられてまいります。記録され語り継げられてまいります。そして人々に救い主がやがて来られるが希望を与えた。単なる希望じゃなくて、そして700年後にこれは成就した。救い主が生まれた、それがクリスマス。神の言葉に本当に信頼したい。さてこの6節の言葉でありますが、一人の緑子の誕生でありますね。赤ちゃんですよね、緑子というのは。赤ちゃん、会話の中に寝かされた、布でくるまれ寝かされた、本当に粗末な環境の中で、まっしまっしの中でそっと寝かされた赤ちゃん、これが救い主だろうかということなんですけれどもね。無力そのお姿です。男がその幼子を持ち上げて岩に叩きつければ即死、首を絞めれば死んでしまう、無力そのものを僕はするんです。だけどもこの方は決して弱くはないんです。この予言を聞きました偉大人の王として生まれた方はどこにいらっしゃいますかという知らせを聞きました。偉大人の当時の王様でありましたヘロドという権力の塊、野心の塊のこの王様はですね、自分の権力をかけ剣にかけてですね、この幼子を亡き者の死を奪い去ろうとしたんですが、しかしこの幼子が神様の御所の中に守られておられましたから、ヘロドは絶対に手を出すことはできなかった。 その方は決して無力な方